こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。イリノイ大学はとうとう新学期が始まってしまって、ちょっと緊張した気分の方もいらっしゃるかもしれません。週末の、前のひととき、はるかなショーでしばしゆっくりくつろいでください。で、私はもう日本です。アバナシャンペーンが急に暑くなって、今ここ京都なんですが、京都が朝夕少し涼しくなったので、そんなギャップなくというより、むしろひょっとしたら京都の方がちょっと涼しいぐらいかもしれません。まあ、なんとなくこちらにすぐ適応できそうな感じですが、台風の季節で、こちらで言うと30日は台風15号の接近で、昨日ですね、日本海側を中心に激しい雨が降りました。で、イリノイはどんな感じなんでしょう。実は今日もスタジオ、アバナのスタジオ、 WRFU のスタジオは、リュータさん、玉木さん、マイクさん、そして機材のトムさんと、4人にぎやかです。こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
3人がゆっくりゾロゾロという感じで出てきましたけど、なんか暑そうですね。
とっても。
今日は結構日差しが強い感じで、今まではなんかだらっと、まあ、蒸し暑い感じの日が多かったんですけど今日は外を歩いていると太陽でじりじり焼かれる感じの暑い日でした。
なんか本当 夏がまだ続いてる、感じですが、そうですね、こちらもまだ蒸し暑くて、昨日は、寝ている時に汗かいて起きてしまいましたけど、これはアバナシャンペーンではなかったなという感じで、やっぱり湿気はこっちの方がちょっと強いかもしれません。私は帰りの飛行機、JAL を利用したんですが、別に宣伝するつもりはないんですが、久しぶりに日本の、映像、ビデオを次々と見てしまって、いつもはもう爆睡してしまって、もう座った途端に寝て、いつ何が起きたか分からない状態で日本に着いてるんですが、なんか春に公開された、よく新聞の広告とか出てるような、でタイトルだけ知っている映画が次々あったので、いろいろ見てしまいました。皆さんはこう見たことあるでしょうか。1本目は、船を編む、これ見られた方いらっしゃいますか。リュウトさん、玉木さん、マイクさん。
ないですね。原作の小説はうちにあるんですけど、まだ読んでない。
三浦紫音の小説が原作で、内容は辞書編集部が舞台で、なんか辞書をこう編んでいく、その暗い作業を明るくコミカルに描いている映画という感じなんですが、でなんか出てくるキャラクターがすごく面白くて、主人公の、なんだっけ、真面目三谷さんが超暗くて超真面目で超変わっていてすごく面白いんですが、これをなんと松田龍平が演じているということを最初気づかずに、なんか楽しく見て終わって、で逃げようかなと思ったら、2本目をまた見てしまって、これはちょっと玉木さん系かなと思うんですが、体脂肪タニタの社員食堂、これはご存知ですか、玉木さん。
映画化されたのは知ってますけど、まだ見てないというか、どうやって見ようかなって。
これ元の本はご存知ですか。
元の、はい、出版された本は、
体脂肪探偵の社員食堂、500キロカロリーの満腹定食、これがめちゃくちゃ売れたそうなんですね。
はい、あとウェブでもチェックできますよ、ここ。
これなんと500万部ぐらい、こういうレシピの本でこう売れているってすごいですよね。
かなりこうちょっと心を煽られるというか、そそられるような、これだけヘルシーなローカロリーを食べたら痩せるに違いないと、こう妄想が大きくなるような内容ですね。
体脂肪タニタというのを、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、その会社の社運をかけたこう でも社員はなぜか体脂肪を測るいろんなものを売り出している会社なのに、社員はなぜかちょっと体重オーバー気味で、前中村先生のお話がありましたが、オーバーウェイト気味で、社運をかけてみんなでダイエットをするプロジェクトっていうのを公開しながらやっていくという、うん、でそこで社員食堂に栄養士さんがいらっしゃって、いろいろメニューを工夫していく、それをこうプロセスを描いているんですが、なんかアメリカで油の多いこう食事をしばらくしていたので、はい、なんか映画見ながら、結構野菜が多くて癒される感じでしたけれども、
いいお手本になりますね。
楽しかったですね、やっぱり素材がいろんなものの素材を使っていたりするし、ちょっと楽しかったです、で3本目が図書館戦争、これは、実写版なんですが、半年前でしたっけ、岡部さんが出て、ライブラリアンの岡部さんが出演していただいた時にちらっと触れたことがあったかな、音楽でお届けしたの、龍太さん。
そう、はい、そうですね、映画化される前にもアニメになって、アニメで劇場版と、あとテレビのシリーズがあったですね。
アニメ見られたことありますか？
はないんですが、そのやもうすごい最近なので、これ
そうなんですか、はい、でこれはどういう映画かというと、メディア良化法、人権を侵害する表現や公序良俗を乱す表現を規制する法律が、まあ、映画の中の話ですけどできて、でそれを名目にいろんなこう本とかを、こう検閲をしたり、する、そういう流れが強くなって、それに対して図書館の自由を守るという図書館隊が、また図書館の自由を守る法律があって、図書館隊が結成されて、このメディア良化法隊と図書館隊が対立として戦って、図書館の自由を守っていくという映画ですね、なんかそれだけ言うとそうなんですけど、ちょうど日本では、中澤啓治さんの裸足の弦っていう漫画ありますよね、あの漫画が、どこだったか、松江市教育委員会が、これはこう暴力描写が過激だったりするから、子どもたちにあんまり見せると良くないんじゃないかなというので、開花図書じゃなくて、こう自由に取り出せない閉花図書にするようにといったようなこう制限を、加えて、こう閲覧制限を加えて、ちょっと日本で長くというか、この半年くらい問題になっていて、それでそれが帰ってすぐ8月26日、まあ、閲覧制限をやめて学校の実践に任せることになって、小中学校とかで、裸足の弦が、まあ学校によりますけど自由に見ることができるようになったっていうニュースがあったので、なんか架空の話なんですけど、図書館戦争が、でもなんかちょっとリアルな感じがしてしまいました。裸足の弦って 見られたことあります？漫画、はい、
全部読みました、
まあ、うん、子供の頃私読みましたけど、
割とそうですね、まあ、小学校中学校の図書館にもありましたし、
必ずあったというイメージ、
それで、
そう、図書館にあったんだ。私はもうちょっと古い時代なので、まあ、広島で の原爆投下経験をした著者が、その子供の頃の体験をもとに、いろいろ書いている漫画なんですけど、マイクさん読まれたことありますか、この裸足の弦とか？
聞いたことないんですが。
そうですか。結構翻訳もされてるんですよね、世界で。
そうですね、英語でも出てはいます。
何か国家で翻訳もされていて、でもこれがこう話題になったので、いつもよりも、まあ、夏に多分よく売れるんだと思うんですが、いつものよりもよくコミックよく売れて、この夏はアマゾンのコミックのベスト10に、売り上げのベスト10に入っているとか、なんかそんなニュースも別に流れていました、というわけで、そういうことをこうなんか、機内で映像を3つも見て日本に戻ったので、まだ頭がぼんやりしている、感じです。でこういう話をメールで書いたら、早速龍太さんが1曲目を選んでくれました、この曲は龍太さん、最初の曲は何に入っている曲ですか？
はい、これは多分、図書館戦争のアニメ、 かな、がテレビシリーズでやってた時の主題歌だと思います。
そうなんですね、はい、テレビアニメ図書館戦争のエンディングテーマなのかな、うん、でベースボールビアでチェンジっていう曲ですが、ベースボールビアって多分先月あのマラソンの話をした時に学生が選んでくれた、うん、あの曲にもベースボールビアが入っててノリがいいんですよね、うん、なのでこの曲を最初にお届けしたいと思います。ベースボールビアでチェンジ。トムさん、ミュージック1、プリーズ。